ご理解第62節昔から人もよかれ我もよかれ人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上のおかげを受けて後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。信心による助かりとは、心安らぎ、心豊かになること。我が身の上のおかげを受けてということは、このようなおかげを言うのである。悲しみの中にも、喜びの中にも、この喜びが湧いてくる。水は低きに、火は上に。これは天地の道理である。道理に従うから、その折々のリズムが生まれてくる。神の信用、かっこ神に用いられるの意もついてくる。神様に使ってもらわねば人は助からん。お役に立ちたいの一念が神様への情念と変わる。信心による助かりとおっしゃっておられます。信心による助かり、信心の本来の目的というのでしょうか。信心の願目というのは、人が助かるということにあると思いますね。師匠大坪宗一郎氏が説かれる哀楽理念、この哀楽理念は助かりの理念だと師匠は教えてくださいます。助かりの理念、助かる、人が助かるということ。ところがこの人が助かるということがなかなか、なんとなくわかりますね。助かるという、助けてもらいたいという、しかしそれが具体的にその人が助かるということがどういうことなのか、それを具体的に表現しようとすると、定義づけるというのでしょうか。助かりの定義というものを定義づけしようとすると、なかなか一筋縄ではいきませんね。うまく定義づけができないようなものでもあります。人の助かりとは何かということですけれども、これが助かりだというのは難しいところがありますね。それこそ人の幸せとは何ぞやという問いがありますが、これが幸せだといったような、ひな形というのでしょうかね。確かにこれだと定義づけられるようなものがあるようなないような、ちょっと戸惑いますね。あなたにとって助かりとは何ですか。人が助かるとはどういうことですか。その困った人を助けて差し上げるとか、困った時に助けてもらうというようなことは割と想像ができますけれども、実際真の助かりとは何かと、人間が真実助かるということはどういうことかと面と向かって尋ねられたら、ちょっと答えに窮するというのか、いろいろな答えが返ってくるような感じがいたしますね。そのいずれもが正しいのでしょうけれども、その一つに絞る、これが助かりだと絞るのがなかなか難しいような感じもいたします。師匠は、哀楽理念は簡単です、明瞭です、しかもおかげが確かですと教えてくださる。その簡単です、明瞭です、私どもの助かるということ、それを簡単に明瞭にやはり分からせられなければならない。これは自分自身においてもですけれどもね、私どもが助かるということはどういうことなのか、どうあったら助かることができるのか、その哀楽理念はその手立てを解く と教えてくださる。ですから愛若念はどちらかというと助かりの境地を教えるものでもありましょうけれども、むしろそこに至るための手立て方法論というのでしょうかね、どういうふうにしたらその助かりに至ることができるかというものを具体的に教えてくれるものが愛楽念ですね。例えば教祖様の天地書きつけにあります、まあ、本教の要ともいうその信心の要諦とも言われますが、おかげは我が心にありと、その中の一節である、おかげは我が心にありと、ですから和らぎ喜ぶ我が心になりなさいというわけですけれども、その我が心とは一体どういう心なのか、なるほど我が心になりなさいと言われ、我が心を目指そうとするけれども、その我が心というのはどういうものなのか、まあある意味分かったようで分からない抽象的な表現ですね。具体的にどういう表現なのか、そして我が心になりなさいと言われるけれども、どうやったら我が心になれるのか、和らぎ喜ぶ、いつも和らいでおれる心、喜んでおれる心をどうやったらいただけれるのか、それが分からない。その手立てをこういうふうにして心を和らげるのです。こういうふうにして喜んだ心をいただけれるようになるのですと教えてくださるのが愛楽念でもあるわけですね。その手立てが解かれたものです。ですから愛楽念を解くということはその手立てを解いていかねばならないということにもなりますね。まずその目指すべきところのであるところの助かり、これがまたはっきりしていないといけません。やはりどこに向かっているのか分からずに闇雲にさまようというのでは焦点がはっきり出しませんから、何をなすべきかということもはっきり出しません。まず向かうべきところがはっきりさせねばなりません。そのですから助かりという、ここ数日いただきますように、その人が助かるということ、助かるということはどういうことか、どうあったら助かるのか、私は助かりの本筋、それはやはり心が育つことによる助かりだと思いますね。心の成長による助かりです。しかし心が成長することによる助かりというものをいきなりそこを解かれても聞かされても、なかなかそこへ入っていくことができない。それはちょうど今お腹が空いている人にお米の作り方、他の耕し方からお米の作り方、そしてそのお米になったものを脱穀してご飯を炊いて食べるという、その一連の作業、手法とでもいいのでしょうかね、それを教えようとしたところで、今お腹を空いている人にはあまり役に立ちませんね。その田を耕し、米をまき、稲を作り、実を実らせ、そしてそれを収穫してご飯として食べる、その一連の助かりの手立てはやはりこれは時間をかけて習得していかねばなりません。そこに至る前にまずは今日食べなければならない、今日食べなければ死んでしまうといったような、その今日の助かりをいただくもの、まあ与えるもの、これがいわゆる私どもの願い事が叶うことによる助かりだと思いますね。ですからまずは 本筋である、本来の助かりであるところの心の成長による助かり、そこには自らの心を育てることに意義を見出す、あるいは神様のお心が分かっての、いわば親の心が分かっての助かり、今難儀をしなければならない元がどこにあるかを分からされる、そしてそこを改まっていくことによる助かり、これは時間がかかります。時間をかけて一つ一つ、まあ、習得していかねばならないことですけれども、その前にいわば今助からねばならない、今の助かりは今の願い事が叶うことによる助かりということがいりますね。まあこれがいわば目玉商品とでも言うのでしょうかね。今お腹が空いている、だからその空腹を満たしたいという、そこに授けられる助かり、今の願い事を叶えてもらうという助かりよう、それがいわば、まあ、目玉商品だと言われるわけですね。そしてその目玉商品に、まあ、飛びついてくる人たちを、そこからいよいよ助かりの本筋であるところの、まあ、何と言いましょうかね、真実の助かり、心の成長によるところの助かりを目指してもらおうというわけです。この例えばおかげを授ける、今の願い事を叶えることによる助かり、これは神様でもできられるというのですね。まあ、パワースポットに行ってお願い事をして、それで願い事が叶うというような助かり方です。しかし本筋の助かり方、心が育つことによる助かり、これはどうも神様お一人では難しい、できられない。そこにいわば教祖様のご出現、師匠大坪宗一郎氏の出現、また取り次ぎ者のある意味いわゆる存在価値とでも言うのでしょうかね、そういうものがあるように思いますね。人々を本筋の助かりへ導いていく、そのためには人の力がいる、いわゆるご理解というのでしょうか、教え導く、そういう作業がいるということなのですね。ですからただ願い事が叶うというだけの助かりであるならば、よく言われます、ご結界には藁人形が座っておってもよいのだと極論されることがありますが、その通りですね。藁人形が座っていてもおかげがいただけれる、いわゆる願い事が叶うという助かりならばそれでもよい。しかし神様が本当に授けようとされるその本筋の助かり、心が成長することによる助かり、これは藁人形ではなし得ません。人間の生身の人間の取り次ぎ者がそこに必要になるゆえんでもありますね。まあ願い事が叶うという目玉商品を授けながら、本筋であるところの心の成長による助かりを与えていきたい、授けたいというのが神様の、天地金の神様の本音でもあろうということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。